フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今週も私一人でのお届けとなってしまいまして誠に申し訳ございません。先週の放送からね5分も経ってないんですけどねもうバタバタの2本撮りでございましてね、高田馬場音楽室 DX の、今ステージの上で、もうねおなじみになりましたけども、一っ子一人いない客席に向かって、なんか虚しいトークを続けておりますけどもね、今日が先週の放送でも言いましたけどもね、今日1月7日なんですが、私の仕事を始め、例年ね先週も言いましたがフェイストゥエースで、年末終わってフェイストゥエースで1年を始めるっていうのがずっとそれだけは心がけてたんですけども、まあ今本田も曲作りに入ってまして、もちろん僕もね、曲作りに入ってるんですけども、そんなこんながありましてフェイストゥエースの指導をちょっと遅らせようと、のんびり始めようで、しかもね新年の年明けて最初の土日っていうのが今年はですね、3日4日だったのかな、去年が4、5だったかな、でね、さすがに3日4日でライブをやるのはいかがなもんかと、人としてね、やっぱり皆さんにも正月はのんびりしていただきたいですし、僕らものんびりしたいですしということでね、去年は確か年明け最初の土日でなんかライブをやった記憶があるんですけども、今年はちょっとやめようということでね、それで次の週10日11日は大橋氏とのねライズがもうずっと予定されてたんでね、ですのでフェイストゥエースの指導は17日ということになりまして、だもんでね、ちょっと本田と会う機会がないもんで私一人でお届けということになってしまいますけどもね、申し訳ございません。で、お便りが来ててこれちょっと読んで僕びっくりしたんですけども、 A さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。滋賀県の香里です。薄い峠音楽堂本舗祝300回の放送おめでとうございますって、って僕これ読んで初めて知りましたそうなんだ、いつの間にって、これねお便りいただいたのが11月の末ですから、多分それくらいね、11月末か12月頭に300回だったんですね。もう失礼いたしました、全く知りませんでした。きっとお二人のことなので300回を振り返ったりされないのでしょうが、しません振り返ったってあんま意味ないですからね、ほとんど1回目から放送の内容はあんまり、内容の薄さは何一つ変わってないんで、この先もゆるゆるっと放送が続くことを願っております。 ところで2015年も明け、今年は新しいアルバムが出るとか出ないとか、いや作ろうという気持ちはあるとかというお話をライブの MC でお聞きしましたが、新曲のことなんか教えてください。嫌ですか。ああそうですか。300回記念ですし、ちょっとだけちょっとだけいいですかってことなんですけどもね。新曲ね、本田も今作ってまして、一生懸命で、僕もスケッチ程度のものが何曲かこう出来上がって、今それを膨らましつつあるんですけども、まだねこんな感じだよっていうお話ができるとこまで出来上がってないというか、そこまで成長してない感じですね。ただね、本田と2人でずっと話してたのは、なんていうんですかね、肩の力が抜けてなんかこうお気楽なっていうと、なんかいい加減に作るみたいな感じですけども、そうじゃなくて、すごく肩の力を抜いて作ってみようっていうことは本田と話しました。まあだからといってなんかねスーダラ節みたいな曲ができてくるわけじゃないですけどね。でもなんかちょっと楽しい曲とか、なんだろうな、前回のねそのプロミストメロディーズっていうのが、まあたまたまアルバム制作を、進めてる間に東日本大震災もありまして、もう一回ちょっと考え直そうってことになって、やっぱり震災があったのがすごく大きかったんで、なんていうんですかね、ちょっとそれに関連したっていうか、なんていうのかな、それをすごく意識して曲を作って、詞もものすごくそういうとこ考えて、作ったアルバムなんで、もう力入りまくりのアルバムだったんで、ちょっと反対に肩の力を抜いて作ってみたらどうかなっていう、そんな感じですね。ただ分かりませんよ、まだこれからどんな曲が上がっていくか。なんて言ったってフェイストゥエースですからね、フェイストゥエースの楽曲ですから、やっぱりそんな突然180度転換するわけもないですし、やっぱりフェイストゥエース節みたいなものが出てくるとは思いますけども、まあそんな感じです今んとこ。でもやっぱり聞いてみんながね楽しんで、なんて言うんですか、生活の BGM、 これもしょっちゅう言ってますけども、生活の BGM になってくれたら嬉しいなと、そんな風に思ってますんで、まあもうちょっと待っててくださいね。でどんどん曲を作りながら、それをライブをお休みしてレコーディングして、それでレコ発ツアーっていう感じではなく、作ってある程度形になったらライブでどんどんやってっちゃおうかなって、そんな風に今考えておりますんで、その辺もちょっと楽しみに待っててください。もう一つ行きましょう。あ、文江さんから来てます。ごめんください、 S さん、かなえさん、こんばんは。放送300回おめでとうございます。おめでとうでいいんでしょうか。そうですよね、本当におめでとうでいいんだろうか。300回ですって、何年、第1回が2009年の4月だから、あ、もう、そうなんだ。そんなに長く S さんと私は喧嘩してるんですね。よく続きますね。よく飽きないですね。そろそろ和解とか考えてみますか。 S さんどうします。10月の琵琶湖で痛めた手も治ったから、じゃんけんのグーどころか今ならグーパンチもできるもん。 S さんどうします。冗談のような本気の話はさておき、どっちやねん。番組の開始当初より私のつまらないお便りを読んでいただきありがとうございました。どういたしまして、つまらないお便り本当にありがとうございますね、いつもね。この番組のおかげで私のイメージがどんどん崩壊し、他人様から笑われ、すっかり笑われるのが仕事であるかのようになってしまってます。黙って立ってれば綺麗なお姉さんだったのにな。ああそうですか、ほう。そんなこんなで300回、きっとアルバム制作の真っ只中でしょうから、くれぐれもお体ご自愛ください。クラゲさんちゃんと眠ってくださいね。301回目を、目指してこれからも楽しい放送を聞かせてください。いつの日にか A さんに勝つんだもんって、あ、それは無理ですけどもね。300、301回もう終わってんのかな、いつが300回だったんだろう。いい加減ですね、本当にもう流浪の番組ですからね、いろんなとこで撮っちゃ、番頭さんにね音源送って編集してもらってっていう繰り返しですから、果たしてもうこんな番組を FM 軽井沢さんは どんなじくじたる思いで放送していらっしゃるのか、それを思うとですね、もう本当に逆に知りたくない知りたくないです。まあそうですね、続く限りはなんかもうよっぽどね、もうこれダメだ、もう終わりにしようよってことになったら通知が来ると思いますんでそれまではとりあえず頑張ります。はい、もう一ついきましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、はじめまして、パピオンって言います。お、いいですね。パピオンって映画昔見たな、面白かったな。日暮らしシングル復活しましたね。買いそびれていたので、ファンクラブの通販で購入しました。本当はライブの物販で購入したかったのですが、今度ライブに行くときは持参してサインしていただけたら嬉しいです。日暮らしシングル復活万歳ということでね。そうですね、だいぶ前に復活しました。で、あれですよ、通販でお買い求めていただいた CD でも何でもライブの時にね持ってきてくださったら喜んでサインいたしますんで、いつでも持ってきてくださいね。で、バンにサインが欲しいってことは別ですけども、ブックレットというか、これシングルだから入ってる薄っぺらの紙、あれだけ持ってきていただければね、 CD だと割れちゃったりするとちょっと怖いですからね、あれだけ持ってきていただければそこにサインいたしますんで、ということで、パピオンさんからのリクエストいただいております。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで日暮らし。今日は高田馬場の音楽室 DX からお届けしております。ここでね、単独班アコースティックライブやるときは、単独班ザ通学路というねタイトルで、やってるんですけども、本当にね、本当に通学路なんですよ。僕の大学通ってた頃、本当にここの真ん前を通って通ってました。その頃音楽室 DX もちろんなかったですけどもね、もう相当昔の話でございますからね留年して6年通いました本当にね、親には迷惑かけました、すいませんでしたって聞いてはいないけど、でもなんかね、高田馬場っていう駅が僕はもう本当に高校はね、もちろん早稲田の付属、早稲田大学高等学院っていうところだったんですけども、そこはね早稲田になくて、練馬のね上石寺というところにございまして、そこに通ってたんですけど、しょっちゅうね学校の帰りに高田馬場まで出てきて、クラスメートと一緒にねビリヤードやったりね、 あの頃なんかビリヤード流行ったんですよ。なんかブームになってね、あのポケットとか流行った頃よりももっと何年も前ですけども、でその頃僕らが、凝ってたのは四つ玉というね、種類の、競技で、赤2つ白2つのね4つの玉でね、白い玉のどっちかが自分の玉なんですよ。あの点がついてるからどっちか分かるんですけども、その白い玉を9でコーンとついて、残り赤2個と白1個がある、その3つのうち2つにコンコンって当たれば続けてどんどんまたできるんです。で白赤赤白だと2点、赤赤だと3点で、3個にコンコンコンって当たると5点っていうね、それでどんどん点数を追加していくという、非常に面白いゲームでね、なんでしょうね、本当にビリヤードのもう原点みたいな遊びですからね。でも上手な人になるとどんどんこの寄せ玉っつって、その4つの玉がね集まってきちゃって、その集まった狭い範囲のところでコンコンコンって当てて、やっていくんでね、うまい人がやってる四つ玉見てても面白くもなんともないっていうまあもちろん僕ら高校生だからね、下手くそでしたから、ものすごく長いこれ距離をコーンついてクッションとか利用してコンコーンって当てたりとかね、大変面白かったですよ。そんなことばっかりやってました。何だったんでしょう私の学生時代は。そんなこともありましてね、高田馬場はしょっちゅう来てたんでね、それでまあ大学生活はずっともちろん高田馬場の駅から早稲田まで歩いて通ってたというね、そんな青春時代でございました。お便りいきましょう。 A さん、黒毛さん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住のメタル呉服店です。いきなりですが A さんおよび11月5日高田馬場単独班で隣の席になった方ごめんなさい。目の前で不作法を大変失礼いたしました。言い訳をさせてください。私は呉服店というラジオネームですが、和装よりも、和裁よりも洋裁の方がキャリアは長いのです。この画像は山中湖の某ホテルのクリスマスツリー点灯式の写真ですということで、あの写真がね添付されてまして、この女性たちの着ているドレス約30人分を一人で作りました。すごいね、赤いねロングドレスを着た女性がいっぱい写ってるんですけども、このドレスを、お一人で作ったんですか。すごいですね。そのせいで、両手が腱鞘炎になってしまいました。そんじょそこらの湿布では、効かないので、フェルビナク入りの湿布を貼っていました。かゆい単独班のライブの最中どうしようもなく痒くなってきました。5日間貼り続けたので、かぶれてしまったようです。2列目とはいえ目の前でベリベリと、湿布を剥がしてしまいました。さすがに演奏中はやりませんでしたが、MC で耳栓の話を されている時、なんかそんな話しましたっけ、ベリベリっと両腕気になりましたよね、集中力を削いでしまいましたよね、ごめんなさい。全然僕気がつきませんでした。恥ずかしいのと申し訳ない気持ちもあって謝罪もせずライブ後はそのまま帰ってしまいました。 A さん、そして隣の席の方、本当にごめんなさい。臭かったですよね。今度は湿布を剥がしてからライブに行きますということでね、僕は全然気づきませんでしたし、匂いもしなかったですけどもね、もし隣の席の方で気になったっていう方がいましたら、そんな事情があったということで、ぜひご勘弁ください。すごいよ、こんだけの人数分のドレスだよ、一人で作っちゃうんですからね。いやいや大したもんでございます。はい、もう一ついきましょう。 A さん、倉木さん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと最近仕事のストレスで疲れてたんですが、この間関西ローカル番組を見ていて大爆笑でストレスも吹っ飛びました。その番組は某俳優がお笑いのタレント某俳優がお笑いのタレントが出て、この辺ちょっとわからんな、その中でどの人が面白いか選ぶっていう内容だったんです。結構無名のコンビも出ていたんです。深夜とスチコをご存知ですか。吉本新喜劇のスッチーです。はいはい。その2人は前から、吉本新喜劇に出ていて知っていて、もちろん面白かったんですが、その後に出た 8.6 秒バズーカっていうコンビにむっちゃハマってしまいました。最近、スチコにハマっていたんですが追い抜いちゃいました。 YouTube で検索してみてください。 ラッスンゴレライっていうネタ最高です。はい、これ私知っております。ラッスンゴレライってやつでねなんか耳につくってやつですよね。それから何か嫌なことがあると、それを見て、ストレス発散しています。先日もすっごく腹立たしいことがあって、もう仕事辞めたいぐらいの勢いだったんですが、それを見たら腹立ってることがバカバカしくなって、まあいいやと思って、思いました。それくらいの面白さ。私今話題の、日本エレキテルの笑いのツボがいまいちわからないです。まあそれぞれ面白いという主観は違いますもんね。でももちろん違う意味でフェイス2エースの音楽でも癒されて仕事の疲れも吹っ飛びますけどね。とにかく 8.6 秒バズーカー、私の一押しです。エースさんたちはどうかな。私と笑いの温度差があるから面白いって思わないかもですね。でも、少しでも面白いこと共有したいでしょ。そんな感じです。ハリソンでした。ってことでね、ラッスンゴレライはね、そうですね、まあ面白いっちゃ面白い。そしてエレキテルですけどもね、これはですね微妙なんですよ。この彼女たちはね、あの明美ちゃんと細貝さんのあれ以外のネタの方が僕好きなんですよね。相当面白いんですよ。ただあれはね、相当なんていうんですか、マニアックなネタですからね。あれをね、流行語大賞も取りましたけどね、あれはちっちゃい子供がダメよダメダメとか言ってるの見ると、お前ら分かってないだろうこの本当の意味をって思ってしまうんですけどもね。まあそうですね、微妙でございますね。なるべく消えずに頑張ってほしいんですけどもね。なんかちょっとだからエレキテルは他のネタもちょっと注目して見ていただけるとですね。関西では僕はやっぱりね、最近ちょっとあんまりああいうネタやってくれないんですけど、ダイアンが好きでね。ダイアンと銀シャリマニアックですかね失礼しました。でね、もう一つちょっとハリソンさんから来てるんですけどもね。 A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきましたトガトガ30回目単独班。その日の京都は祝日、天気もよく、紅葉の季節ということですごく混んでました。祇園四条駅を上がると橋の上は満員電車状態、どっから人が湧いてくるといった光景、すごいと思い会場へ向かいました。単独班、今日はどんな曲が聴けるのかドキドキが止まりません、なんちゃって何曲かされてからエースさん出演30回を記念して今日は30曲やります、だって。いやー、なんだかお得感満載。エースさん素敵な人だないいアーティスト見っけと、冗談はさておき、冗談なのかい、でも30曲歌えなかったら、何時だいって聞くかもってちょっと受けました。確か落語のなんだっけ、でも何かのお感情をごまかす技だったよ、技だったと後でスマホでチェック。時そばだ、そうでございます、時そばでございますなんかね、そういった例えを瞬時にできるエースさん、そこも素敵なんだなでも結局そんなこともなく30曲を熱唱されてましたね。拍手喝采です。なんだか全体的にとっても力強かったように感じました。大好きなカバー曲もフェイス2エースの曲もいっぱい。ノンフィクションのアコースティックバージョンではお客さんを巻き込んでの盛り上がりでしたし、あっという間の時間が過ぎました。もう終わっちゃうの。30曲目のノスタルジアが心に染みました。ずっと聴いていたかったです。今日のお便りちょっと良くないですか単独班は今年はあと1回、どんな素敵なステージを見せてくださるか楽しみにしています。何気にプレッシャーかけちゃったかもですが、でも私はトガトガ何回行ったかな、わかんないですけどかなり行ってると思います。ハリソンでした。リクエストは雪化粧です。ノスタルジアじゃないんかいって書いてありますけどね、ハリソンさんね、笑いのツボを共有できるといいですねということで、今日の2曲目聞いてください。ハリソンさんからのリクエストです。フェイス2エースで雪化粧。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。私もですね、この後準備をして、今日の仕事始めのライブに臨もうと思ってますけども、その前に、早速郵便局へ駆け込んで、この音源を番頭さんに送らなければなりません。そんなこんなでね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。ライブの感想とかね、何でも結構です。あとリクエストの方もよろしくお願いしますね。宛先はメールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお便りお待ちしております。それでは、碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。さあ郵便局だ。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの角を曲がったら港へと続く